立川社協アイアイラジオ、この番組は誰もが安心して楽しく幸せに生き生きと暮らせる町立川の実現に向けて、地域福祉の推進に取り組んでいる社会福祉法人立川市社会福祉協議会についてご紹介する番組です。本日のナビゲーターは社会福祉法人立川市社会福祉協議会市民活動センター立川係の杉本裕介がお送りします。
立川社協アイアイラジオは社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。毎週月曜日にお届けしているこの番組立川社協アイアイラジオの時間がやってまいりました。本日も少しのお時間ですがどうぞお付き合いください。本日第11回目のゲストは立川市社会福祉協議会南部西富士見地域包括支援センターの八峰さんと居宅介護支援事業所の白砂さんです。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今回は認知症をテーマにお話を伺いたいのですが、そもそも認知症とはどういった病気なんでしょうか。
はい、認知症は脳の病気で誰にでも起こる可能性があります。認知症はアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、それからアルコールや怪我などによる脳の障害が原因になります。
認知症にも原因がいろいろあるということなんですね。認知症になるとどのようになるんでしょうか。
まず物事が覚えられないという記憶障害が起こります。また判断する力が低下したり、暑いから窓を閉めてクーラーを入れようといった計画して実行することも苦手になります。わからないことが増えるために気分的にはイライラしたり落ち込んだりすることがあります。他にも道に迷うからと外出しなくなったり、逆に出かけて自宅に帰れなくなる人もいます。障害を受けた脳の部位によっては見えないものが見えたり転びやすくなる人もいます。
認知症は高齢者だけの病気なんですか。
はい、85歳以上では4割を超え、もはや特別な病気とは言えません。ただ発症が若い若年性認知症と言われる方もいらっしゃいます。
若い方もなりうるということなんですが、何か認知症を予防できるようなことはありますか。
はい、実は生活習慣病を予防することが認知症の予防になります。食事や運動、生活を楽しむこと、それらが予防につながると言われています。生活を楽しむということでは、生きがいを持ったり役割を持ったり生活の張り合いを持つなど、幅広く考えて実行できるといいと思います。体を動かしながら頭を使うことで認知力が向上するということも研究で分かってきました。
ありがとうございます。ここからは白砂さんにお伺いしたいと思います。受診がポイントになってきそうなんですが、受診してみた方が良いと思う、きっかけがあれば教えてください。
はい、若年性認知症の方は職場で気づくことが多いです。例えばパスワードが分からなくなったりする等の問題が出てきます。職場の人の理解と協力が不可欠となるので、家族だけで悩まないでください。若年性認知症を対象にしたコールセンターなどの相談窓口もあります。また高齢者の方に関しては、ゴミの分別ができなくなる、家事や支払いが滞る、同じものをたくさん買ってくるといったことが発覚することがあります。年齢に関係なく記憶力や判断力などの低下を感じたら、早めの受診が大事です。認知症でない場合もありますので。
認知症の方のご家族さんですとかは、日頃大変ご苦労されていると思うんですが、何かアドバイスはありますか。
はい、毎日が大変だろうと思います。本当にご苦労様です。介護の負担を感じていらっしゃるときには、ぜひケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談ください。ご一緒に考えます。わからないことを取り繕うために話を作ってしまったり、汚れた下着を隠してしまうこともあります。 それは本人が自尊心を守るための行為とご理解ください。そこでいかに自尊心を傷つけずに対応できるかが大切です。
そうですね。どんな時でも自尊心を大切にするって大事なことですよね。他には何かありますか？
はい、また何度も同じことを言うことがあります。もういい加減にしてと怒鳴りたくなることもあるかもしれません。しかしこれは覚えることができない病気のせいです。怒っても病気が治るわけではありません。本人が以前のようにしっかり記憶したり判断したりすることはもう無理なんだな、できないんだなと介護者が理解して本人を変えるのではなく、対応の仕方や環境を本当に合わせることが大切です。笑顔で本人の気持ちに寄り添ってできることを褒め、共に行動することで本人の混乱を少なくなれば介護者のご苦労もきっと軽くなると思います。家族介護者や認知症介護者の集いも立川市の各地域の包括支援センター等で開催しています。お悩みの方はぜひご相談ください。
まずは相談ということですかね。他には社会福祉協議会としてどういった取り組みをされてますか？
はい、認知症の方への対応を学ぶために認知症サポーター養成講座を行っています。小学生から企業までご希望いただいた方や一般の方を対象に 1,2 時間程度で行う養成講座です。地域や周りの人が認知症という病気を知って対応してもらうことで認知症になっても安心して暮らせるように支援します。
それでは、お時間迫ってまいりましたので、最後に八峰さんの方からですね、ラジオをお聞きの皆さんに何か一言メッセージをお願いします。
はい、ある認知症の方で、こんなにたくさんの人が私を見守ってくれているのねと涙された方がいます。一番不安に感じていらっしゃるのはご本人ではないでしょうか。私たちはご本人に寄り添い、ありのままでいいんだと感じていただけるように願っています。ご家族も無理しない介護を目指してください。社会福祉協議会では認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らしていけるように支援いたします。ぜひご一緒に互いに支え合える地域を目指しましょう。お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
はい、八峰さん、白砂さん、本日はどうもありがとうございました。次回は障害児の在宅生活、放課後の過ごし方についてゲストをお招きしてご紹介させていただきます。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
この番組は社会福祉法人立川市社会福祉協議会の協力でお送りしました。